お祈りをいたします。神様、あなたは私たちがあなたを賛美する時を作ってくださいます。あなたは私たちがあなたに祈る時を作ってくださいます。神様、あなたは私たちがあなたを褒めたたえるその時を作ってくださいます。しかし私たちはその時を失いました。主よ、どうぞ再び新しくその時を作ってください。あなたの福音に聞く時を、あなたに命与えられる時を、あなたに私たちが賛美をお捧げするその時を、今あなたの御前に私たちのために新しく作り、私たちにお与えください。今私たちはあなたを慕い求めます。主よ、どうぞ私たちにご自身を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書のエレミヤ書第11章1節から14節までを朗読いたします。旧約聖書エレミヤ書第11章1節から14節まで、旧約聖書の1182ページです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。エレミヤ書第11章1節から14節まで。主からエレミヤに臨んだ言葉。この契約の言葉を聞け。あなたはそれをユダの人に、エルサレムの住民に告げよ。彼らに向かって言え。イスラエルの神、主はこう言われる。この契約の言葉に聞き従わない者は呪われる。それはあなた方の先祖をエジプトの地、鉄の炉から導き出した日に彼らに命じたものである。私は言った。私の声に聞き従い、私があなた方に命じることをすべて行えば、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると。それは私が父と蜜の流れる地を与えるとあなた方の先祖に誓った誓いを今日のように果たすためであった。私は答えた。アーメン、主よ。主は私に言われた。ユダの各地の町やエルサレムの巷でこれらのすべての言葉を告げよ。この契約の言葉を聞き、それを行え。私はあなた方の先祖をエジプトの地から導き上った日に彼らを厳しく戒め、また今日に至るまで繰り返し戒めて、私の声に聞き従えと言ってきた。しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、おのおの頑なで悪い心のままに歩んだ。そこで私はこの契約の言葉をことごとく彼らの上にもたらした。それを行うよう命じたが、彼らが行わなかったからである。主は私に言われた。ユダの人の中に エルサレムの住民たちの中に陰謀が見える。彼らは私の言葉に聞き従うことを拒んだ先祖の過ちに戻り、他の神々に従ってそれに仕えている。イスラエルの家とユダの家は私がその先祖と結んだ私の契約を破った。それゆえ主はこう言われる。私は彼らに災いをもたらす。彼らはそれから逃れることはできない。彼らが私に向かって助けを求めて叫んでも、私はそれを聞かない。ユダの各地の町やエルサレムの住民は、彼らが香を焚いた神々のところに行って助けを求めて叫ぶが、その神々は災いの時に決して救うことはできない。ユダよ、あなたの神々は町の数ほどあり、あなた方は恥ずべき者への祭壇、バールに香を焚くための祭壇をエルサレムの通りの数ほど設けた。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために嘆きと祈りの声を上げてはならない。災いのゆえに彼らが私を呼び求める時も、私は決して聞かないからだ。神様は今私たちのことをどういう思いでご覧になっているのでしょうか。私たちを見つめている神様のその思いは今一体どのような思いなのでしょうか。預言者エレミアの言葉を今日私たちは聞いています。このエレミアという一人の預言者、あるいは信仰者、この人は神様どのように私たちのことをご覧になっているのかということを本当に真剣に、あるいは深く問い続けた人であると思います。いや、それはエレミアというこの人だけのことではなくて、聖書がずっと問い続けていることであると言ってもよいかもしれません。例えば新約聖書、主イエス様の例え話で100匹の羊を持っていた羊飼いの話が出てきます。そのうちの1匹がどこかに行ってしまった。もしもそのことに気づいたら、その羊飼いは99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つかるまで探し続けるだろう。イエス様はそのようにおっしゃいました。その1匹がいなくなっていたということに気づいたとき、あるいは野山を駆け巡ってその失われた1匹を探し回っているとき、羊飼いはどんな気持ちだったんでしょうか。それが神様の私たちへの思いです。あるいは10枚の銀貨を持っている女が、そのうちの1枚失われてしまった。もしもそうなったら、その女は家中家具をどかして隅から隅まで探し回るだろう。イエスもそういうふうにもおっしゃった。その失われたたった一枚の銀貨を探しているとき、その女は一体どんな気持ちだったんでしょうか。そこに神様の私たちへの思いがあるとイエス様おっしゃるんです。あるいは失われた息子の父親、二人の息子を持っている親がいて、弟の方がお父さん、私の財産の分け前をくださいと言ってきて、それをしてやったらすぐに全部を金に変えて遠い国に旅立ってしまった。 その息子がいなくなってしまった家で、この父親は一体どんな気持ちでこの息子のことを案じ思い待ち続けていたのでしょうか。そこに神様も私たちに対する御心がある、イエス様もおっしゃるんです。それだけではない、もう一人の兄息子の方、この兄息子は弟が本当に惨めな姿になって帰ってきて、しかしお父さんがそのことを帰ってきてくれたことを本当に喜んで宴会を始めようと、そのことを知ったときに怒って家の中に入ろうとしませんでした。でもこの父親はそんな兄息子のことも放っておくことなく外に来て彼をなだめ、さあ一緒に祝おうと呼びかけました。そうやってこの兄息子に語りかけている時の父親の思い、そこに神様の私たちに対する思いがあると、イエス様おっしゃるんです。神様は今私たちのことをどのようにご覧になっているんでしょうか。どんな思いを持って神様は私たちのことを見ておられるんでしょうか。この預言者エレミアという人はその神様の御心、それを私たちとの関係の出発点、そこにあるのは神様と私たちの契約だというふうに言うんです。契約、主なる神様がエレミアにおっしゃった言葉、2節のところにこの契約の言葉を聞け、開口一番神様はそのようにおっしゃっている、契約の言葉。契約、その中身を4節から5節のところに書いてあります。それはあなた方の先祖をエジプトの地、鉄の炉から導き出した日に彼らに命じたものである。私は言った、神様ですね、私、神様おっしゃった、私の声に聞き従い、私があなた方に命じることをすべて行えば、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。それは私が父と蜜の流れる地を与えるとあなた方の先祖に誓った誓いを今日のように果たすためであった。私の声に聞き従い、私があなた方に命じることをすべて行えば、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。この契約の言葉を聞け、これこそが神様と私たちとの関係の出発点であり元へだ。ここに神様の私たちへの御心が込められているんだというのです。私の声に聞き従い、私があなた方に命じることをすべて行えば、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。聖書のこの部分だけを切り取って、この言葉を聞くと、神様に従えば、あるいはそういう契約の条項というんでしょうか、契約のいろんな条件、そういうものをちゃんと満たせば土地、父と蜜の流れる地という土地というご利益がある、ご褒美をいただくことができるというふうにもしかしたら聞こえるかもしれませんけれども、そういうことではない。父と蜜の流れる地という祝福をもらうための条件としていくつかの契約の条項があって、例えば実会のような条項があって、全部クリアしていくことができれば報酬を得ることができる、そういうことではないんだと思うんですね。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると言われています。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。その現実を作り出すために神様が私たちのために一体何をしてくださったのかということが、この契約ということに言わんとしていることであり、そして聖書のメッセージであると思います。もう少し、少し卑近な例かもしれませんけれども、私たちに身近に引き寄せて考えてみるとすると、例えば、聖書の中ではよく 神様と私たちとの関係を夫婦の関係に例えて言っているところが多いですけれども、まあ、夫婦の関係として神様と私たちとの関係を少し考えてみたとしたら、例えば日本の民法では夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならないというふうに法律の条文に書いてあるんですね。夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない。でそうといっても、例えば同居したら10ポイント加算されて、協力しって書いてあるけれども、家事をどれぐらい分担したらまた5ポイントぐらい入って、こういうふうにちゃんと給料をいくらもらってきてそれをちゃんと入れてるから何ポイント入ってっていうふうにポイントを稼いでいったらいい夫婦になれるっていうことではないですよね。まあ、そうやって契約の条項っていうんでしょうか、こういうものを満たせばこれだけどんどん関係が良くなっていきますということでは、やっぱり人間関係ってそういうことではないんだと思うんです。むしろおはようとかありがとうとかいってらっしゃいとかただいまとか、まあ、そういう一つ一つの心を込めた挨拶であったりとか、あるいは疲れてる時に一杯のお茶だったりとか、まあ、そういうことの方がよほど人と人との関係だっていうことを考えた時に、夫婦の関係をよりよく築いていくっていう時に大事なんじゃないかと思うんです。法律を持ち出してここにこういうふうに書いてあるんだから、あなたと私はこういうふうにならなければいけないっていうものではないんだと思います。思いやりだったりとか気遣いの方が大事です。心が大事。神様と私たちとの関係、契約という言葉を神様語りながら、そこの中でおっしゃっている中身というのは、いくつかのチェックリストがあって、これを満たしていけばお前たちを私の民にしてやろう、私がお前たちの神になってやろうということではなくて、神様と私たちとがどういう関係を持って、どういう思いを持って、どういう真心の中で神様を信じ、そしてそれに勝る真心を持って神様が私たちのことをご自分のものとしてくださっているのかということに気づき、感謝を持って心から神様に仕えるということが大事なんだと思います。先ほど100匹の羊、10枚の銀貨、失われた息子、そういう例え話をイエス様がしてくださったということを申し上げました。この例え話をイエス様がしたのは一体どういう時だったのか。イエス様が徴税人や罪人というふうに言われている人たちと一緒に食事をしているのを見て、パリサイ派の人たちが、イエス様なんであんな人たちと一緒にご飯食べるんだって不満を漏らした時に、イエス様がしてくださったのが、先ほどの3つの例え話でした。徴税人、聖書に親しめば親しむほど徴税人ってなんかちょっと可愛いようなイメージを持ってしまうようなところがありますけれども、多分現代社会の私たちに置き換えて徴税人ってどういう存在だったのかっていうのを、当時の人のイメージを想像して考えるならば、現代で言えば闇金業者みたいな感じだったと思います。よくドラマとかに出てくると、お店のシャッターのところに金返せとかってこう張り紙をして落書きをして、なんとかさんお金返してくださいとか言って家の前で騒いでる、怖いような感じ、もうほとんど反社会的な存在、それぐらいのものだったと思うんです。当時の徴税人っていうのは、税金を取り立てる、ちゃんとして税金を取り立てるんじゃなくて規定以上のものをたくさん取り立てている、でも誰も逆らうことができない、なぜならバックにローマ帝国っていう世界で一番大きな国の権力がバックにあったからです。本当にみんな嫌だったけれども、その権力に逆らうことはできずに言うことを聞かないわけにはいかない、それが徴税人でした。町の中の誰もが嫌っている人たちでした。でそれに対してパリサイ派って一体どういう人なのかというと、本当に生き方完璧です。忠実で誠実でちゃんと生きている人たち。徴税人とパリサイ派の人たちとどっちが信頼できますか、街頭インタビューでも取ったら10人が10人みんなパリサイ派の人たちだ、 あの立派な先生たちだって言ったに違いない。でもイエス様は一人そうではなかったんです。主イエスはパリサイ派の人たちを批判し、徴税人あるいは罪人っていうふうに言われている人たちのところに行って一緒にご飯を食べた。でそれは先ほどの契約条項をどういうふうに満たすのかとか、これこれこういうようなチェックのリストをあの満たしていくことができれば神様との関係が良くなっていくのかっていうと、やっぱりそうではないんだということなんだと思います。神様がお喜びになる生き方というのは必ずしも契約の条項を満たしていこうと、そういうものに忠実に生きていこうということとイコールではない。じゃあ一体どういうことなのか。エレミヤ書、今日の私たちが聞いているこの言葉、1節から14節まで先ほど朗読いたしましたけれども、読んでいくと一つのことに気づきます。同じ言葉が何回も繰り返されているんです。例えば2節のところにこの契約の言葉に聞け書いてあります。あるいは3節のところにこの契約の言葉に聞き従わない者はここにも聞くという言葉があります。あるいは4節私の声に聞き従い、ここにも聞く、聞き従うという言葉が出てきます。あるいは6節のところこの契約の言葉に聞き、それを行え、契約の言葉に聞け、聞くっていう言葉がここにも出てきます。7節私の言葉に聞き従え、8節でもしかし彼らは聞かず、ずっと神様聞け、聞き従え、私の声に聞けって言ってきたけれども、彼らは聞かなかった、耳を傾けなかった言われています。あるいは10節でも彼らは私の言葉に聞き従うことを拒んだ、そういう先祖たちの過ちに戻った。神様はずっと私たちに聞け、私の言葉に聞いてくれ。読んで明らかですけれども、この聞くっていうのは耳に入ってくるっていう意味の聞くではなくて、よく私の言葉に聞いて、そして私の言葉に従ってほしい、私の命じる命の道に生きてほしい、そういう呼びかけです。でも誰もそれを聞こうとしない、私の言葉に聞かない。先ほどの夫婦の関係に例えてみればよくわかることです。私の言葉に聞いてほしい、話を聞いて、何も聞いてくれない、耳を傾けようとしてくれない、そういうふうになってしまったらその関係は終わってしまいます。神様はそういう思いを持って私たちにおっしゃるんです。私の言葉に聞け、この言葉に聞け、しかしあなたたちはこの言葉に聞かなかった、私の言葉に聞き従うことを拒んだ先祖の過ちに戻っていってしまった。11節を見るとこのように続きます。それゆえ主はこう言われる、私は彼らに災いをもたらす、彼らはそれから逃れることができない、彼らが私に向かって助けを求めて叫んでも私はそれを聞かない。今度は神様が、私はあなたたちの叫びをもはや聞かない、私の言葉を聞きもせず聞こうともしない、あなたたちの声をもはや私は聞かないとおっしゃいます。14節でもあなたは、あなたというのはエレミヤですね、あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために嘆きと祈りの声を上げてはならない、災いのゆえに彼らが私を呼び求める時も私は決して聞かないからだ。でも聞くっていう言葉が、私は決してそれを聞かない、神様の裁きが明らかに語られている。その神様の裁きっていうのは、私はあなたたちの助けを求める叫びを聞かないし、預言者の取りなしの祈りも聞かない、私は聞かない、聞かないっていうことが裁きだというのは、どんなに神様がご自分の言葉を聞いてほしいと願ってきたのかっていうことの裏返しです。神様が私たちと結ぼうとしておられる関係っていうのは、神様の言葉を私たちが 聞き、それに従い、そこには神様が私たちに語りかける時の熱い愛の思いがあるということです。神様の愛の言葉を聞いてほしい、私の言葉を聞いてほしい、それがこの契約の言葉を聞け、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となるというふうに言った時の神様の私たちに対する御心です。私の言葉を聞いてほしい、あなたたちのこの言葉を、あなたたちに命と祝福をもたらすこの言葉を聞いてほしいんだ。そこに神様の私たちへの思いが込められている。それはたった一匹の羊を探す羊飼いの思いですし、たった一枚の銀貨を探すために家中ひっくり返して探す女の心ですし、いなくなってしまった息子を今日帰ってくるか、今日帰ってくるかと待ちわび続ける父の思いですし、怒って入ってこようとしない兄を斜めに出ていく父親の思いなんです。それが神様の私たちへの思い、それに聖書は私たちに告げています。神様と私たちの関係って本当に人格的です。紙に書いた条文を一個一個満たしてチェックをしていけばそれで済むという関わりを神様は私たちと結ぼうとしておられるのではなくて、人格と人格、神様に対して人格って人っていう言葉を使うのもちょっとおかしな感じもしなくもないですけども、でもやっぱり人格的な関わりを神様は結ぼうとしておられるし、それこそが神様の私たちへの深い愛なんじゃないでしょうか。神様は私たちのことを愛しておられるからこそ、この言葉に聞いてほしいということを私たちに願っておられるし、聞いてもらえない時の悲しみと絶望が神様にとっても本当に大きい。それは私たちとそういう人格的な愛に満ちた関わりを結ぼうとしておられる神様の心が、その深い神様の悲しみと怒りをも呼び起こしているのだと思います。この11節から14節のところを読むと、はっきりと神様は私たち神の言葉を聞かないときに私たちに対する裁きということを強くおっしゃっています。私はもはやその助けを求める叫びを聞かない、もう町の数ほど通りの数ほどある、まあ、あなたたちの神々にそれ叫び求めたらいいじゃないか、どうせどの神々も聞く力なんて持っていない、本当に厳しい言葉を神様告げておられる。私たちはここのところを読んだときに罪に対する神の裁き、神の言葉を聞こうとしない者に対する神の裁きということがこれだけはっきりと言われているということも、やはり私たちをこう読むときに知らないといけないのだと思います。まあ、この2年3年のコロナの時にも、あるいは10年前の震災の時にもそうでしたけれども、今日本のというよりも世界中のかもしれませんけれども、教会は神の裁きということをもうほとんど問わないし言わなくなりました。一面では正しいことだと思います。私も先々週コロナになりましたけれども、誰かがあの人牧師なのにコロナになったってちょっと祈りが足りないんじゃないとか言われたら、まあ傷つきますよね。やっぱりそれ他人がとやかく言うことではやっぱりないんだと思うんです。でも自分自身のこととして、この出来事の中で神様は私に一体何と語りかけておられるんだろうか、やっぱり私に何かを問うておられるんじゃないだろうかということを深く自省する、内省するというのはとても大事なことだと思います。他の人があだこうだっていうことはできない、でも自分自身と神様との関わりの中で、それはあの日の私のあそこに行ったっていうのが間違ってたのかなとか、手洗いがちょっと足りなかったのかな、そんな表面的なことではなくて、この苦しい出来事の中、この悲しい出来事の中、神様一体私に何と語りかけておられるんだろうか、私たちのこの社会に一体神様は何を 語りかけておられるんだろうかということをよく耳を澄ませて聞く、神様の語りかけを聞く、それは本当に大事なんじゃないでしょうか。今私たちの社会は本当に激しく傷んでいます。うめいています。表面的にはコロナであったりとか経済的なことであったりとか、そういうことが表面的には現れているけれども、でももっと深く、もっと深刻に傷つき傷んでいると思います。そんな私たちをご覧になって、神様は一体私たちに何と語りかけておられるんでしょうか。このエレミア書の今日私たちに与えられているところの最後では、預言者に対してすら、あなたはこの民のために祈ってはならないとまで神様おっしゃいます。ここだけを切り取って読めばもう本当におしまいだというようなことが書いてあるように見えますけれども、でも聖書って本当にもっと全体をよく読んでいったときに、さらに深いことを私たちに語りかけていると思います。主イエスキリスト、このお方が傷つき、罪のために、自分たちの罪のために傷んでいる者たちを前にして、どのように彼らのことを、私たちのことをご覧になりおっしゃっていたのか。主イエスキリストはある時このようにおっしゃいました。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。深い主イエスキリストの嘆きの言葉です。あるいは、イエス様このようにおっしゃいます。エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和の道、お前も平和への道をわきまえていたなら、しかしそれは今お前の目には隠されている。やがて時が来て、お前の敵が周りに柵を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。やがて破滅の時が来る。そのことをおっしゃりながら、イエス様はそれを高みの見物をされたのではなくて、イエスはその都のために泣いて言われた。イエス様は涙を流しておられるんです。罪のために自ら破滅への道を突き進んでいく、そういう私たちの姿をご覧になって、イエス様は泣きながらおっしゃるんです。平和の道をわきまえてくれ、私のもとに帰ってきてくれ。このキリストの涙に神様の御心が込められています。私たちの社会が今このように本当に深く傷つき傷んでいる、その本当に大きな理由は、私たちが互いに平和の道を見出すことができないということにあるんじゃないでしょうか。私たちが互いに反目し、和解をすることができない、共に生きることができなくなってしまっている。どうして私たちはこんなに社会の中でも、あるいはもっと小さい近しい人間関係の中でも、お互いに引き裂かれ傷ついてしまっているのか。7月の27日の新聞に載っていたんですけれども、ローマカトリック教会の教皇フランシスコがカナダを訪れた時の記事が載っていました。まあ、バックグラウンドとしては、カナダではヨーロッパから白人たちが入っていった時に、カナダでどういうことが起こったのか、先住民族との間で、先住民たちとの間で、カナダでは同化政策っていうのが行われたそうなんです。でどういうことがあったのかというと、例えば 先住民の子供たちを親から引き離し白人として教育をした。そのために寄宿舎に寄宿学校に、まあ、彼らを入れたと。カナダでは先住民の子供たちが強制的に寄宿学校に住まわされ、1990年代までに、かなり最近ですよね、1990年代までに約15万人が生活をした。そしてその、 あの学校の運営、約7割はカトリック教会が運営をしていた。神父や教師たちによって子どもたちに対する暴行や虐待などが多く報告された。約6000人の子どもたちが死亡したという事実、まあ、そういう歴史がカナダで起こってきたそうなんです。で、この7月25日にローマカトリック教会の現在の代表者である教皇フランシスコがカナダに行って何を語りかけたのか、ニュースではこのように報じていました。キリスト教徒がこうした学校の運営に関わっていたことについて深く後悔していると謝罪し、多数のキリスト教徒が先住民に対して行った悪をめぐり許しを請うと語った。教皇による謝罪を求めてきた先住民は評価しつつさらなる行動が必要だとした。フランシスコ教皇は頻繁に外国を訪れてきたが、カトリック教会との交流やミサの開催が主な目的だった。こうした謝罪のために外国を訪れたのは極めて異例だ。教皇は25日朝カナダ西部アルバータ州マスクワチースで寄宿学校跡地を訪れた後、屋外の会場で約6000人の先住民に向けて、私の介護の巡礼の第一歩として深く後悔していると伝えたいと語った。会場からは歓声と拍手が上がった。教皇は具体的に先住民たちを抑圧した植民地主義的な思想に残念ながら多くのキリスト教徒が賛同したことについて謝罪をした。また寄宿学校のシステムにつながった文化の破壊と強制的同化に多数の教会関係者が協力したことについて特に許しを請うと述べ、寄宿学校は破滅的だったと認めた。そして癒しのためにこのようなことに取り組んでいきたいということを表明したということが続けて語られていますけれども、私たちは神様の御前に、あるいは隣人の前に、神様の言葉に私たちがこれまで聞こうともせず悔い改めを拒んできたということを認め、許しを請うというこの一人の教会の指導者が見せたその歩みを私たちもしていくということが大事なんだと思うんです。まあ、先ほどのその3つの例え話、羊飼いと銀貨の女と失われた息子の父親、それを話されたパリサイ派の人たちというのは本当に貧困法制で正しい人たちでしたけれども、自分たちのその良さに頼って生きていた、そこなんだと思います。だから彼らからは自分は罪人なんだっていう真剣な悔い改めが生まれなかった。でもこの罪人と呼ばれていた人たち、徴税人たちは自分たちが本当にとんでもない極悪人だ、そのために顔を上げることもできないで主イエス様に助けを求めたんです。私たちも神様の言葉に聞き、そしてキリストの涙を覚えるときにただただ許しを請うしかない。そしてそうやって自分が罪人だっていうことを認めるときにこそ、私たちは初めて共に生きる道が開けるんです。聖書はそのように私たちに語りかけている。ここに主イエスキリストが私たちのために備えてくださった平和の道が開かれている。今日聖書は私たちにそのことを告げているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうか私たちをキリストの平和の道に導いてください。どうぞ主イエスキリストを求めつつ憐れみを求めながら生きる私たちを神様助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。